牛深高校の牛バチラジオ。
牛深高校の牛バチラジオ。この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りします。
牛深高校の牛バチラジオ。ここからの30分は牛深高校生が牛深高校の魅力やイベント、そして私たちのふるさと牛深についてお話しする番組です。毎週金曜夕方5時半から6時まで、再放送は毎週土曜朝7時から7時半までお送りします。
牛深高校有志の皆さんとお送りするこの番組、ミツバチラジオからは森本千佳がお手伝いをいたします。今回は牛深高校のオンライン授業についてご紹介します。現在牛深高校では科学と情報という教科でオンライン授業が行われています。このオンライン授業について、まずは概要を桑原達也教頭先生に伺いました。また実際にオンライン授業の科学を担当されている清々黌高校の石川誠先生にお話を伺いました。そしてこの科学の授業を受けている牛バチラジオのメンバー、アジロキラリさん、川下トーマさんにもお話を聞いています。牛深高校の魅力あふれる授業について、ぜひ最後までお聞きください。ではここから牛深高校で行われているオンラインの授業について、まずは桑原教頭先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このオンラインの授業は現在はどの教科で行われているんですか？
はい、2教科で行っています。1つが化学・化学で、もう1つが情報という教科になります。
このオンライン授業ですけれども、なぜ行うことになったんでしょうか？
はい、そもそも、熊本県が行っている熊本版コアハイスクールネットワーク事業というのがきっかけになります。この事業の目的の一つが、地域の人材の拠点、心の拠り所なしとしてなくてはならない高等学校を実現するというのがあります。地域の学校なんですけれども、どうしても必要な学校だ。ただしどうしても、生徒が今減ってきてますので、職員も減ってきている。そうすると職員が減ると、できる科目等も制限されてくると、そうなるとまた生徒も魅力がなくなっているという悪循環になる可能性がある。でそんな中で、科目等の充実を図ることが今のの解消の一つの方法ではないかという話がありまして、本校ではオンラインの授業で、科目の充実を図っているということがあります。
実際にオンライン授業を始める、これいろいろこう環境の整備も大変ではなかったですか？
はい、今話がありましたように、県の指定を受けてこの授業を始めておりますということで、指定校ということで今、県の方からですね、機材の方については十分いいものを準備していただいて、充実した授業をさせていただいているところになります。
今回は科学の石川先生にもインタビューをさせていただいたのですが、こういったオンラインでの授業を受け持つ先生というのはどうやって決まるんですか？
はい、先ほどの授業の一環ですので、県の方から、科学の方でオンライン授業はできますよ。で先生については県の方で、選定されて、こちらからいろいろ実際決まった後はですね、授業を始めるにあたっていろいろ相談しながら授業を開始するという形になります。
授業なんですけど、普通の学校の授業であればチャイムが鳴って先生が入ってきて、授業が始まってチャイムがまた鳴るまでっていうちょっとイメージは湧くんですが、オンラインの授業って先生がいらっしゃる授業と同じような形で進められるんですか？
はい、今話のさっきありましたように、いわゆるいい 機材があってですね、大きなテレビ塔もありまして、基本的には通常の授業と同じように、まあ、本校になったチャイムも向こうに聞こえていて、起立気をつけ礼からスタートするような、まあ、通常と全く一緒というわけではないんですけれども、基本いつもとの授業と同じような授業が展開できているかなというふうに思っております。で、詳しくは石川先生に聞いていただけると、実際の肌感覚も教えていただけるんじゃないかなと思います。
オンライン授業を始めてみて、桑原教頭先生の感想を教えていただけますか？
はい、先ほどもありましたように科目充実という意味で、本校の理科の職員が、いわゆる化学、化学が本当に専門だという職員が 今までちょっといなかった中で、その化学、化学が本当に専門の先生に授業をしてもらえるということは、やっぱり生徒にとっても非常にプラスになっているかなというふうに思っております。で、実際授業している雰囲気とかですね、もう生徒の様子とかも見てますけれども、すごく本校にとってプラスになってて、非常にありがたいなというふうに感じているところになります。
大学受験のための授業というのも、こういったオンラインの授業を活用して、先生から直接その地元の学校で授業を受けられるというのが素晴らしいことだなと感じました。
はい、実際、まあ、この後どうなるかわからないんですけれども、大学受験に関しても十分ですね、対応していただけるのかなというふうに考えているところになります。
以上、桑原教頭先生にお話を伺いました。それではここから実際にオンラインの授業を担当されている先生にお話を伺っていきます。それではお名前をお願いします。
はい、石川誠と言います。
石川先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
現在、石川先生は何の科目を何名に教えていらっしゃるんですか？
はい、化学を2年生3人、3年生5人に教えています。
オンラインで授業を始められてどのくらいになるんですか？
オンラインで授業をするのは初めてですので、すべて手探りでやっています。
オンラインで教えるようになったきっかけは何ですか？
きっかけは、教育委員会の方が牛深高校に化学の授業をしてくれないかお願いされたことがきっかけでした。私は以前川浦高校に勤務したことがあり、川浦町に8年間住んでいましたので、お世話になった天草に何か恩返しができればと思い引き受けた次第です。
以前は8年間川浦町に住んでいらっしゃったんですね。
はい、
現在はオンラインで授業をされているということですが、オンラインで特に気をつけておられること、石川先生何かありますか？
はい、以前新型コロナが流行った時にオンラインで会議をしましたが、オンラインで一方的に話を聞くのは大変で集中力が続きません。1回の授業は50分ですし、大学受験の科学は内容も高度で難しいので理解するのは大変です。そのため私が一方的に話すのではなく、生徒さんと会話をして理解できているか確認しながら授業を行っています。
今、石川先生が言われたように50分集中して授業を受けるというのはなかなか大変なのではないかなと思うんですが、画面越しで生徒の皆さんの集中力や反応、それから理解してくれているなというようなことは分かるものですか？
はい、お互いの様子が70インチの大型テレビにそれぞれ映されますので、表情等もよく分かります。さらにはその大型テレビに動画も映すことができますし、手元にあるカメラを使えば実験の様子もアップで見せることができます。
それでは教材で、オンラインの授業用で石川先生がこだわっている点があったら教えてください。
人が書いた字が持つ温かみを大事にしたいと考えていますので、私の作る教材は手で書いています。私は科学の他にパソコンの授業も教えていますので、パソコンも使えるのですが手書きにこだわっています。時間はかかりますが、勤務する生成校でも好意的に受け入れてもらえています。
今では手書きの資料ってとても珍しいんじゃないかなと思います。その手書きの資料をいただいた生徒さんはきっと喜ばれるでしょうね。
はい、卒業した後も私のテキストだけは大事に取ってくれていると話してくれます。
年に2回訪問されるそうですね。実際に、まあ、通常はオンラインでの授業ですけれども、実際に牛深高校で生徒の皆さんと会った時、はい、牛深高校の生徒の皆さんの感想を教えてください。
はい、これまで画面越しに授業している時はお互いどんな人なんだろうと探り合いながらの授業だったのですが、直接会って話をすることでぐっと互いの距離が近くなったように思えます。さらに昼休みに生徒さんたちと一緒にご飯を食べたのですが、その時も教えている子たちの友人が何人も会いに来てくれてお話をすることができました。その時にドスコイゲームという指遊びをみんなでしました。かなり頭を使う遊びで私は負けてばかりでしたが、その時に皆さんとても明るくて仲が良く素直で優しい子たちだなと思いました。あと私のことを牛深高校の公式インスタグラムで紹介していただきました。それを見た卒業生や保護者からたくさんの反響をもらえたことが嬉しかったです。
牛深高校に行かれて生徒の皆さんとのその触れ合いの時間っていうんでしょうか、すごくその生徒の皆さんも嬉しかったんだなということが伝わってきて、とてもグッとくるお話です。ちなみに石川先生が教師を目指そうと思われたきっかけを伺えますか。
はい、科学を教えていますが実は理科が一番苦手でした。ですが親身になって先生が教えてくれたことがきっかけで理科が好きになり、さらには先生を目指すようになりました。
なるほど。石川先生に教わったことでまた教師という仕事を目指す生徒も多くいるのではと思います。それでは次に牛深高校の魅力を教えてください。
はい、私の記憶では30年ほど前は牛深高校は1学年5クラスあったと思います。それが現在は1学年1クラスになり寂しく思いました。ですが少人数ながらの良さもあり、先生方と生徒がとてもアットホームな雰囲気であるところや、生徒さんたちが素直で明るいところが牛深高校の魅力だなと思います。
先生方の魅力はどうですか。
はい、私が授業を引き受けるべきか迷っていた時に桑原教頭先生をはじめ田上先生が生徒一人一人のことを真剣に細やかに考えておられることがひしひしと伝わってきて、私もその熱意に応えようと引き受けました。
他の先生はいかがでしょうか。
はい、校長先生の尾形先生は綺麗な奥様とともに以前から大変お世話になっています。また真本先生とは川浦高校で一緒に働いたことがあり、とても生徒思いの先生です。事務長の林先生は人吉高校の時の教え子で、当時陸上部の長距離で足が速く、同じ部活の同級生の女の子と結婚されました。保健室の松田先生は清成校での教え子で、当時からとても元気で明るく優秀でした。それ以外の先生方も初対面にもかかわらずたくさん話しかけてくださったことからも、もし悩んでいる生徒がいたら率先して声をかけておられるんだろうなという様子がよく伝わってきました。
思いがけないエピソードがたくさん聞けてとても私も楽しいのですが、さらに他にどなたかいらっしゃいますか。
はい、今回オンライン授業をする上でお世話になっているのが田口博隆先生です。田口先生には私の代わりに宿題のチェックやテストの採点をしていただいたり、スケジュールの管理やさまざまな調整と私が苦手なところを几帳面に丁寧にやってくださいます。さらには田口先生と私は同じソフトテニス部の顧問をしていますので、試合会場でもよくお会いしています。私が授業に集中できるのも田口先生の支えがあってこそで、とても感謝しています。このように魅力的な先生方に恵まれているのも牛深高校の大きな魅力だと思います。
本当に愛にあふれる先生が牛深高校たくさんいらっしゃるということを石川先生のお話からも分かりました。では少し話題が変わりますが、川浦高校に勤務され川浦町に8年間住んでおられたということで、 川浦高校時代の思い出や天草の好きな景色や食べ物などあったら教えていただきたいです。
はい、川浦高校の軟式野球部が全国大会に出場し応援に行ったことが一番の思い出です。また卒業を間近に控えた3年生との送別ラグビー大会では生徒たちと本気でぶつかり合ったことが貴重な思い出です。あと川浦にいるときに2人の子供を授かり地域の方々にとても可愛がってもらいました。
天草は美味しい食べ物がたくさんありますけど食べ物はいかがですか？
はい、先日尾形校長先生からお土産にいただいた天草晩柑と赤巻が懐かしくとても美味しかったです。
美味しい食べ物、温かい人間関係が加わることでさらに美味しくなりますよね。ありがとうございました。それでは科学の授業を受けている皆さんに最後に一言お願いします。
はい、毎回オンライン授業ではいつも集中して聞いてくれてありがとうございます。特に科学は受験に必要な科目です。全力で私もサポートしていきますのでお互い頑張りましょう。
それでは最後に石川先生にリクエスト曲をお聞きしたいのですが、誰の何という曲にしましょうか？
ザードの負けないで。
ザードの負けないでお聞きいただきました。石川先生はザードを聞くことで元気をもらっていらっしゃるそうです。では石川先生のオンラインの科学の授業を受けている牛鉢ラジオのメンバー川下斗真さんにお聞きします。オンラインの科学の授業はどうですか？
やっぱりどうしてもオンラインなんでちょっと時差がある時があって、生徒と先生でこう応答がめっちゃ食い違ってたりするのがとってもなんか時々あるんですけど、それがめっちゃ面白いなと思ってます。うんうんうん、
実際に石川先生に会って授業を受けてどうでしたか？
あんまりこうテレビ越しの先生とあんまり変わらないなっていう印象でした。
石川先生はどんな先生ですか？
めちゃくちゃ優しい先生です。なんか怒ってる姿もあんま想像できないっていうか、こう何があってもああ全然いいですよみたいな、そんな許してくれるような雰囲気がある優しい先生です。
次にアジロキラリさんです。石川先生の授業はどうですか？
対面の授業と違って難しいと思ってたんですけど、先生の教えがとても丁寧なのと面白いエピソードを交えながら授業を行ってくださったおかげで緊張せずできたので楽しかったです。
オンラインで授業を受けていても科学は分かりやすいですか？
はい、とても分かりやすいです。
それではここで1曲送らせていただきます。ずっと真夜中でいいのにさんの花一文目です。この曲を選んだ理由は、花一文目っていう、こうタイトル通り買って嬉しい花一文目っていうメロディーがこうサビのメロディーのところに上手に織り込まれてて、それを気づいた時もう鳥肌が立って、これはぜひみんなにおすすめしたいなってことでこの曲にしました。
教えることとそれと同時に人との関わりに対しても情熱と誇りを持ってとても大切にしておられること、大変胸に響きました。また牛深高校の先生方のお話がたくさん出てくることもアットホームな環境なのだなぁと感じて、もう一度高校生になってみたいなぁと思ったほどです。
牛鉢ラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。メールは fm888@acn-tv.co.jp、 X ではハッシュタグ牛鉢ラジオでポストお願いします。
それではまた次回をお楽しみに。
また来週。
牛鉢ラジオ、この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りしました。